彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。中略。さて、あなたはこの三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。聖書には多くの戒めが記されています。隣人を自分のように愛しなさいという戒めは、最も大切な戒めの一つです。これに反対する人はいないのではないでしょうか。しかし、隣人を自分のように愛しなさいという戒めは、何を求めているのでしょうか。その真意は、当時の律法の専門家にもよく理解されていませんでした。主イエス・キリストは、例え話をもって解き明かしてくださいました。強盗に襲われ、半死の重傷を負った旅人がいます。おそらく彼はイスラエル人です。そこに祭司が通りかかります。祭司は神殿において、神と人に仕える仕事をしています。彼は気づきましたが、あえて反対側に行き、通り過ぎました。次に来たレビ人は、祭司の下で働いている人です。彼も気づきましたが、あえて反対側を行き、通り過ぎました。祭司とレビ人は、聖職者で、自分のように隣人を愛せよという戒めをよく知っていたはずですが、実践できませんでした。三番目に通りかかったサマリア人だけが、倒れている人のもとに駆け寄り、介抱し、彼を助けました。この例え話には、隣人を自分のように愛しなさいという戒めが大切であることを知っていることと、実際にそれを行っているかは全く別だという厳しい指摘が含まれています。ただこれだけでしたら、律法の専門家は素直に受け入れ同意したことでしょう。しかしこの例え話には、律法の専門家の度肝を抜く内容が隠されていました。主イエスが例えを語られたとき、イスラエル人とサマリア人とは犬猿の仲でした。町で会話を交わすことなく、サマリア人がイスラエル人に駆け寄ってきて助けるなど、ありえないことでした。律法学者にとって、イスラエル人なら同胞であり、自分の隣人です。隣人を自分のように愛しなさいという戒めは、律法学者にとっては、隣人のイスラエル人を自分のように愛する、このような意味で理解されていました。主イエス・キリストは、彼がそのように理解していることを承知の上で、この例えを語られました。もし主イエス・キリストが、例え話ではなく、律法学者に直接、あなたはサマリア人を隣人として愛していますか、と問うたなら、彼はどう答えたでしょうか。サマリア人は自分の隣人ではありません。ですから、隣人を自分のように愛しなさいというこの戒めをサマリア人に適用する必要はありません、と答えたはずです。彼は自分が隣人とみなさない人を愛さなくても、この戒めとは無関係だと思っていたのです。自分で隣人が誰であるかを決めて、その人を愛して自分は隣人を愛しなさいという戒めを守った。と自負していたのです。聖書は彼を自分を正当化する人と表現しています。主イエスはこの例え話で自己正当化の罠から律法学者を救い出そうとされたのです。例え話を強盗に襲われた人の目線で語り直してみましょう。向こうから同胞の祭司がやってきました。襲われた人は助けてもらえると思っていましたら、祭司はちらっと見るだけで、向こう側を通り過ぎました。次に同胞のレビ人が来ました。襲われた人は助けてもらえると思っていましたら、レビ人もちらっと見るだけで、向こう側を通り過ぎました。次に敵対しているサマリア人がやってきました。襲われた人は助けてもらえないと思っていましたら、サマリア人は駆け寄ってきて、 包帯を巻き、宿屋に連れて行ってくれ、助けてくれました。主イエスは、この例え話をして、律法学者に、誰が襲われた人の隣人になったか、と問われました。律法学者は、助けた人です、としか答えようがありません。隣人を自分のように愛しなさいという戒めは、敵、味方に関係なく、困った人に駆け寄って、その人の隣人になることを求めています。困った人が自分のことを隣人として思ってくれるのか、また自分は誰の隣人になろうとしているのか、このことが問われています。この意味で戒めを理解しますなら、隣人を自分のように愛しなさいという戒めを守れる人は誰もいないはずです。しかし、駆け寄る人に慣れていないのに、自分の好きな人だけを愛しているのに過ぎないのに、それでも自分はこの戒めを守っている。そう思ってしまう自己正当化の罠に、多くの人が囚われています。私もそうです。主イエス・キリストこそ、御言葉の本当の意味を解き明かし、自分の本当の姿を教えてくださいます。主イエスから御言葉を学び、自分を見つめ直してください。これは苦しい作業です。しかし、真理の道を教えてくださる主イエス・キリストと出会う喜びが、教会であなたを待っています。